イエスが宮で教えておられた時、こう言われた。立法学者たちはどうしてキリストをダビデの子と言うのですか。ダビデ自身、聖霊によってこう言っています。主は私の主に言われた。私があなたの敵をあなたの足の下に従わせるまでは私の右の座についていなさい。ダビデ自身がキリストを主と呼んでいるのに、どういうわけでキリストがダビデの子なのでしょう。大勢の群衆はイエスの言われることを喜んで聞いていた。以上の箇所からですね、本日のメッセージは、キリストとはどのような方かと題して、渡辺牧師からメッセージをいただきます。
本当にふさわしくないものが講壇からあなたの御言葉を語らせていただきます。どうか今清くしてくださり、あなたご自身の御言葉、今日ここにあなたを礼拝しに集われた一人一人にあなたが伝えたいと思っているメッセージを伝えさせてくださるように、イエス様のお名前によってお祈りします。
アーメン。
さまざまな人たちがですね、イエス様を罠に陥れようとやってきてですね、難問を突きつけるんですね。そのことをこれまで数回にわたって見てきました。イエス様の権威ってどこから来てるんですかという質問であったり、税金はカエサルに納めていいんでしょうか、ね、そういう質問であったり、あるいはこの死者の復活についてのこの問答であったり、そして一番大切な戒めは何ですかという質問であったりですね、さまざまなこの問いかけがイエス様にもたらされたわけですけれども、イエス様はそれに見事に答えるわけです。今日の聖書の箇所の一つ前の34節を見ると、それから後、誰もイエスにあえて尋ねるものがなかったと記されているように、もうこのイエス様にはですね、議論では勝てないと、立法の知識とか聖書の知識ではイエス様を罠に陥れることはできないというふうに、諦めてしまったわけですね。その議論が終わった後、今度はイエス様の方から質問を投げかけるのが今日の聖書の箇所であります。今日もここから3つのことをですね、ご一緒に覚えたいと思います。まず最初に35節一緒に声に出してお読みしたいと思います。3、はい。イエスが宮で教えておられた時、こう言われた。立法学者たちはどうしてキリストをダビデの子というのですか。 今読んでいただいたこの立法学者というのは、前回もご説明しましたけど、旧約聖書の専門家ですね。旧約聖書に書かれていることを、これがこういう意味ですよというふうに解釈して人々に教える専門家であります。この専門家たちがキリストをダビデの子というふうに呼んでいたわけです。ダビデの子って皆さん聞いたことありますでしょうか。これはですね、救い主キリストの称号であります。別の言い方するとキリストっていうのも称号なんですけどもね、呼び名ですね。ダビデの子というのはイスラエルという国はですね、小さな国なんですけども、バビロンという国に滅ぼされてしまったんですね。紀元前500、600年のことだったと思いますけども、イエス様が生まれる500、600年前ですね。そこからバビロン、そしてペルシャ帝国、そしてマケドニア、ギリシャ、そしてイエス様の時代はローマですね。こういう当時の世界帝国、次々にこの主権が変わっていくわけですけども、いろんな国に支配され続けるわけです。そのような中でダビデのような理想的な王様が再びやってきて、イスラエルをもう一度一つの独立した国としてですね、解放してくれる、そういう帝国からの支配からの解放者として待ち焦がれる存在となったのがダビデの子であり、またキリストであるわけです。旧約聖書にはその救い主キリストはダビデの子孫から生まれると予言されていたので、人々はそのキリストを指してダビデの子というふうに呼ぶようになったわけです。それでは36節と37節もご一緒にお読みしたいと思います。3、はい、ダビデ自身聖霊によってこう言っています。主は私の主に言われた。私があなたの敵をあなたの足の下に従わせるまでは私の右の座についていなさい。ダビデ自身がキリストを主と呼んでいるのに、どういうわけでキリストがダビデの子なのでしょう。大勢の群衆はイエスの言われることを喜んで聞いていた。ここでイエス様は詩編の110編の1節ですね、36節にあるこの言葉を、旧約聖書のある1節を持ってきて説明するわけです。ここでイエス様がしていることというのは、イエス様による聖書公開と言ってもいいでしょうね。あるいはキリスト論と言ってもいいかもしれないです。キリストとはどういうお方だと旧約聖書は言っているかということを、ここでイエス様は解き明かそうとしているわけです。よろしいですか。立法学者、当時の聖書学者ですね、一番詳しいと言われていた人たちは、キリストはダビデの子ですよっていうふうに教えていたわけです。それに対してキリストは、いやそうじゃないんだ、キリストは旧約聖書によるとこういう方なんですよというふうに、ここで新しい解釈を教えている。これが今日の聖書の内容であるわけです。そしてここでイエス様が訂正されている内容、それはあなた方はキリストをダビデの子と呼んでいるけども、本当はキリストはダビデの主なんですよということをここで言ってるわけですね。よろしいですか。今までみんなダビデの子、ダビデの子というふうにキリストを待ち焦がれていたけども、キリストはダビデの子じゃなくて本当はダビデの主なんだよということを、旧約聖書のこの詩編の言葉からイエス様が教えているということです。ではダビデの主とはどういう意味なのかですね。それはダビデの子ではなくてダビデの主ということは、すなわちダビデよりも素晴らしいお方なんだよということを、ここでイエス様は伝えているわけです。そうですね、ダビデの子よりもダビデの主の方が 当然素晴らしい力がある方、主権がある方ということは分かるかと思います。具体的に言うと2つあると思いますけども、第一にキリストはイスラエルだけの救い主ではないよということですね。ダビデの主ということはすなわち単にイスラエルの国一国の救い主ではなくて、全世界のまた全歴史の救い主なんですよというふうにここで言っているわけです。第二に、ダビデはイスラエルを政治的にこの救い出したわけですね。ペリシテ人から戦いに勝利してイスラエルの国を守り救ったわけですよね。いろんな外国の敵からの侵入とダビデは戦って勝利を収めて、この政治的にイスラエルという国を救っていったわけです。しかしイエス・キリストというお方はそういう救い主ではないということです。イエス・キリストというお方は そういう目に見える政治的な救い、あるいは目に見えるこの問題、あの問題を救う救い主ではなくてですね、私たちの罪の問題を解決する救い主、別な言い方するなら私たちと神様との関係を回復するための救い主であるということを、このキリストはダビデの主であるということは教えているわけですね。このところをですね、私たちはしばしば間違えるわけです。皆さんどうでしょうか。私なんかはよく間違えるんですけども、イエス様を信じたら幸せになれる、イエス様を信じたらこの問題が解決する、あの問題が解決する、足が治るとかですね、お金持ちになれるとか、出世できるようになるとか、あるいは少し何か気分が良くなるとか、気分が落ち着くとかですね、そういったもし救いをキリストに求めているとしたら、それは間違いであるということです。イエス様はそういう救い主ではないということですね。当時のこの人たちはそういう救い主を求めてたわけですよね。自分たちを苦しめるローマの支配、最初はバビロンかもしれない、ペルシャ帝国かもしれない、ギリシャ、ローマとこう続くその帝国からなんとか救い出してくれる、そしてダビデの時代のように本当に自分たちが生き生きと自由に暮らしていける国を建設してくれる人を求めていたわけです。それは私たち形は違うかもしれないですけども、生活の中で日々ある課題であったりですね、悩みであったり、あるいは願望であるかもしれません。しかしイエス・キリストというお方はその救いのために、来られたわけではないということですね。言い方変えるならば、キリスト教というのはご利益宗教ではないということですね。自分の利益を、この世の利益をこの満たすための宗教ではないということです。時には願っていた課題がイエス様に祈ることで解決されることがあるかもしれないです。でもそれは本当の救いではありません。それが救いのきっかけにはなるかもしれないですけどね。前、この教会にいらっしゃった小野さんですね、小野恵子さん、息子さん、次男がバスケットの試合の前に怪我をして、大事な試合が控えているお医者さんからは、3週間とか1ヶ月とか言われたんでしょうか、神様に3日で治してください、 3日で治してくださったらあなたを信じますって祈ったら、神様本当に3日で治してくれて、その1週間後の試合に息子が出れた。それで彼女は教会に来るようになったんですね。そしてイエス様をまあ信じていったわけです。つまりきっかけにはなるかもしれないですけども、それは救いではないということです。なぜですか？問題は次から次に起こってくるからですよね。私たちはあの問題さえなくなったら幸せになれるのにと思って、その問題がなくなって喉元が過ぎると、また次のこの問題ということが起こってくるわけです。別な言い方するなら、あの願いさえ叶えば、私の顔が美人にさえなれば私は幸せになれると考えて、美人になってもまたあの宝石が欲しいとかですね、お金持ちになりたいとか、そういうふうに幸せというのは、この世的な幸せというのは一時的な慰めや励ましを得ることがあるかもしれないですけども、本当の満足や喜びはもたらさないわけですよね。キリストの救いというのはそのような救いではないということ。キリストの救いとは魂の救いです。私たちと神様とのこじれた関係が和解するという救いです。この救いを手に入れるならば、この世的にはどんな困難にあっても喜びを失うことはない救いですね。何度も講談から言いますが、あの星野富弘さんも首から下が全く動かせない状況であるにもかかわらず、生きているのが嬉しかったということができるわけです。つまり環境や状況によって左右される幸せではない救いを得るために、キリストは世に来られたんだということです。キリストがダビデの主であるというのは、ダビデ以上に素晴らしい救いをキリストはもたらす方なんだよということを、今日聖書は私たちに教えておられます。私たちはキリストに何を期待しているでしょうか？あの問題、この問題、そうやって祈るのは素晴らしいことだし、それは否定していませんけども、もしそれだけであるならば、いつまでたっても解決は見出せませんし、時には神様はその願いに応えてくださらないこともあるでしょう。私たちが本当に求めるべきことは、キリストによる罪の許しであり、父なる神様との関係の回復であるということ。全知全能の神様を私のお父さんと呼べる、その幸いをキリストはもたらしてくださいます。そのことを求めていきたいと思います。第2に移ります。ここで第2に語られていることですね、もう一度声に出して37節読みたいと思います。3、はい。ダビデ自身がキリストを主と呼んでいるのに、どういうわけでキリストがダビデの子なのでしょう。大勢の群衆はイエスの言われることを喜んで聞いていた。まあ、ここでイエス様のキリスト論がね、語られるわけです。キリストはダビデの子ではなくてダビデの主なんだよっていう、新しいこの解釈をここで教える、旧約聖書からですね、教えるわけです。しかしイエス様はここで疑問を投げかけているわけですね。どういうわけでキリストがダビデの子なのでしょうというふうに質問形式で語っているわけです。ダビデがキリストを主と呼んでいるのに、一体どうして、どういうわけでって、どういう理由でっていうことですね。どういう理由でダビデは、あ、ごめんなさい、キリストはダビデの子であるんですかと質問してるんですね。 皆さん、もし子供に聞かれたら何と説明するでしょうか。主であるのに、その主がそのしもべの子であるとは一体どういう理由であるのか。ここでイエス様は、ちょっと私の言い方が良くなかったかもしれませんけども、ダビデの子っていうことを否定しているわけではないということですね。確かにキリストはダビデの子孫から生まれてくるわけですから、見方を変えればダビデの子と呼ぶこと自体は論理的には間違っていません。また盲人バルテマイがですね、イエス様が通りかかるのを聞いたときね、ダビデの子、イエス様、私を憐れんでくださいってね、ダビデの子、イエス様っていうふうに叫ぶ、その叫びに対して否定はされなかったんです。しかし、ご自身では自分のことはダビデの子というふうには一度もおっしゃることはありませんでした。ここで主が教えていること、どうしてキリストはダビデの主であるのにダビデの子であるのかですね。矛盾しますよね。主である方はしもべのその子であるっていうのは矛盾してますよね。それはどういうわけですかというこの質問、ご一緒にピリピ書の2章6節から7節を開きたいと思います。新約聖書の384ページ、第2版の方は351ページから352ページにあります。ピリピ人への手紙の2章の6節と7節お読みします。キリストは神の御姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして仕える者の姿をとり、人間と同じようになられました、ね、これがこの時のイエス様の質問の答えであります。キリストは神の御姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして仕える者の姿をとり、人間と同じようになられました。主である方がどうしてしもべの子であり得るのか。それは主である方が減り下ってくださったということですよね。主である方がそのしもべの子として減り下ってくださったということです。主である方が主であり続けることをやめてですね、神ご自身のあり方を捨ててっていうふうにここで書いてますけどもね、ご自身のあり方を捨てて人の子ダビデの子となってくださったということに他ならないということです。主である方がどうして子であるのか。それは主である方が主であることを捨てて子となってくださったからです。これが聖書の答えであります。つまり一番偉かった人が一番偉くない身分の低い人になってくださったということをこの箇所は教えているわけです。よろしいですか。主人である方が主人であることをやめて、そのしもべの子供、つまりしもべに仕えるものですね、ダビデに仕えるもの、ダビデより劣るもの、ダビデよりも低 低いものになってくださった。から主である方がここであるということがあり得たわけですね。なぜキリストは主であられたのに子として来てくださったのかは、皆さんも何度も聞いていることだと思いますけれども、私たちを罪から救うためですね。罪から来る報酬は死です。人は罪を犯したら必ずその報いを受けなくてはならないからです。罪の報いとは神の永遠の裁きですね。しかし神様は私たちを罪の裁きから許すために、ご自身が神であることをやめて子として人間の子供として世に来てくださり、私たちの罪の代わりに十字架にかかって罪の刑罰を受けてくださったんですよね。これが主であるキリストが子であるキリストになってくださった理由です。言い換えるならば、イエス様、キリストというのはですね、当時の人たちはダビデのような英雄ヒーローを求めていたわけです。しかしそうではないよということをここでイエス様は言っているわけですね。イエス・キリスト救い主というのは、あなた方がそうやって想像する力強いリーダーシップを持った、戦争にこう勝ちですね、勝ち続け、政治的にも勝利を収め、ローマの強大なローマ帝国からも勝利を収めるような、そういう力強い英雄ではなくて、救い主キリストというのはご自分の痛みや苦しみや傷によってあなたを救おうとされる苦難のしもべであるということですね。少しイザヤ書53章をお読みしたいと思います。お開きにならなくても結構ですので、聞いていてください。これが今日イエス様が語られているキリスト論ですね。キリストとはどういうお方か、私たちの聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたのか。彼は主の前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った。彼には私たちが認めるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を飛ばなかった。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。キリストとはどういうお方であるのか、それはダビデの子であり、ダビデの主である方。もう一つ言い方があるならば、ダビデの主であられるのにダビデの子となってくださった方だということです。それはご自身の傷や痛みや苦しみによって私たちを罪から、自己中心の罪から、悪い考え、不貧困、横島、貪欲、そういった罪から私たちを救い出してくださるために来られたお方なんだということですね。そのことを今日イエス様は私たちに ています。この時ね、群衆は喜んでこれ聞いていたって書いてるんですけども、この数日後にはイエス様がこのダビデのようなヒーローではなかったことが分かったので、がっかりしてですね、イエスキリストを十字架につけろってね、叫び始めるわけですけども、私たちは一体キリストをどんなお方だと理解しているでしょうか。最後に覚えたいことを短くお話しして、終わりたいと思います。今日最後に覚えたいのは36節の言葉です。これももう一度声に出して一緒にお読みしたいと思います。3、はい、ダビデ自身聖霊によってこう言っています。主は私の主に言われた。私があなたの敵をあなたの足の下に従わせるまでは私の右の座についていなさい。ここでこの聖書の言葉をですね、イエス様がどうして引用されたのかなっていうふうに思うわけですけども、ここに、まあ、神様の素晴らしさ、また神様の素晴らしいメッセージが私たちに向けて語られています。ここには2つのことが教えられていますね。主は私の主に言われた。私があなたの敵をあなたの足の下に従わせるまでは私の右の座についていなさい、ね、ここで言われている第一のこと、それはあなたが、あなたの敵とですね、戦うのはあなたではないんだよっていうふうにここで教えているわけですよね。ここで教えられている第一のこと、それは戦うのはあなたじゃないよって言ってる。あなたが戦うのではなくて、私があなたの敵を戦い倒しますよと言ってるわけです。あなたの敵とは、まあ、罪であったりサタンというふうに言い換えてもいいでしょうね。あなたが天国を目指して旅をする、旅路を妨げるあらゆるものです。あなたを昔の罪の道に引き戻そうとする、そういう働きであるかもしれないし、あなたを失望させ、がっかりさせ、神様を見失わせるような、そういう試み、問題であるかもしれません。今日聖書の箇所が教えていることは、それと戦うのはあなたではないということです。あなたが戦うのではなくて、戦うのは私であると主は教えているわけです。そうですよね。私があなたの敵をあなたの足の下に従わせるまではと言ってるんですね。主語は私です。主なる神様があなたのために戦ってくださるということですね。あなたが戦うのではないということです。イエス様があなたの代わりに戦ってくださるということ、ダビデが言いましたね。ゴリアテと戦うときに、この戦いは主の戦いだって彼は向かっていったんですよね。主の戦いだ、つまり自分の戦いではない、主が戦ってくださる、ね、私たちもいろんな問題があり、悩みがあり、失望があり、苦しみがあるわけですけども、その戦いを戦ってくださるのは私ではなく主なんだということを今日覚えたい。また神様が今日そうやって教えているということをね、ぜひ知っていただきたいと思います。もう一つこの聖書の言葉が教えていることは、この後半ですね。私があなたの敵をあなたの足の下に従わせるまでは私の右の座についていなさい。主が命じていることはたった 一つです、あれもこれもしなさいとは神様は求めてはいないっていうことです。神様が求めているたった一つのことは私の右の座につけっていうことですよね。神の右の座とはどういうことですか。神の全能の力、主権、守り、絶対的な安心のそのところにいなさいっていうことですよね。これもダビデが書いたと言われている詩編で、マルチン・ルターがこの詩編から、ね、作曲した賛美もありますけども、神は我らの酒どころ、苦しむ時そこにある助けだってね書いてますね。私たちは神様から求められていることはたった一つだけであります。それは神の右の座、絶対に安心できる場所にいなさいということ、神と共にいなさいということですね。そのことを神様は今日私たちに命令しています。今日の聖書の箇所で唯一命令形で書かれているギリシャ語はこのついていなさいというこの言葉なんですね。神様が私たちに今日命じていること、それは私の右の座につきなさい、ついていなさいということ、これ継続ですね。何度も何度も繰り返し繰り返し、私たちは神様、岩であるイエス様にこのしがみ続けていくということを願って歩んでいきたいと思います。一言お祈りをしましょう。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にさせ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯はあふれています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。父さん、ダビデがこう告白したように、私たちは本当に神様、あなたの家にいつまでも住まい続けることを願います。どうかこの新しい1週間、ここに集われた兄弟姉妹一人お一人が主のもとにとどまり続ける歩みとなるように、そして主が私たちの代わりに戦ってくださることを経験することができますように、そして次週には主の恵みをたたえ分かち合うことができるように、神様どうか帰りにていてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。